はい、おはようございます。井上です。2024年8月16日、今日金曜日ですね。今日から仕事っていうところも若干あるのかな。まあただね、今度の日曜日まで休みのところがほとんどじゃないかなというふうに思うんですけれども、もう休みいかがお過ごしでしょうか。なんか関東に、ね、台風が来るというところでいろいろ電車がね止まったりとかしてバタバタすると思うんですけれども、まあね、一日ゆっくり家でして過ごしていただけるといいんじゃないかなと思ったりはしています。大阪は相変わらず暑いという状況が続く中ですけれども、今日はですね、料理が届かない Uber Eats 配達員が激減、報酬単価解約なぜ起きた、飲食店で廃棄するケースもという記事がありましたので、まあこれについてね、ちょっとお話をしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。まずは番組のフォローをね、ぜひお願いいたします。番組のフォローを、ぜひお願いいたしますというところで、まずね、Uber Eats で注文を受け付けてくれない、商品が届かない事態が最近頻発しています。その原因は、報酬アルゴリズムの改定による報酬減により配達員が集まらないようです。今 Uber Eats で何が起こっているのでしょうかというところで、まあ、Uber Eats が結構なんて言いましょう、たまにいろいろ話題になりますよね。なんか報酬単価が改定されて全然稼げなくなったみたいなことがあって、なんかそれがまた一層、厳しくなってきているような形ですね。で、特にね、今年なんかもうめちゃめちゃ暑いじゃないですか。で、暑い中配達しているけれども、まあ、報酬単価が下がっていくというような状況になっていて、で、当然、単価が、ね、安かったら大変じゃないですか。数こなさなきゃいけないし、でも暑いし、みたいな感じになってくると、やってらんないよ、みたいな感じで、辞めちゃう人が当然多くなってくると。で、私自身は Uber Eats 使ったことがないので、なんとも言えないんですけれども、ただ、注文して、やっけたら結局配達員が見つからなくて、商品が廃棄されてしまう、ロスが出るっていうこともなんか結構あるみたいなんですよね。で、特になんかこの夏場のそんなんだろう、マッチング率が下がりつつ、その報酬率が低くなっているのは顕著になってきたというような形になっているというところなんですね。で、なんか、Uber Eats の状況も8月に入ると悪化の一途をたどります、繁忙期にもかかわらず配達条件などさらに悪くなったということです。具体的に言えば3000から6000の高額報酬案件はほぼ出なくなり、仕事内容問わず300円から400円の台の報酬がほとんどになってしまったと。昨年に比べると報酬金額が半額以下となり、人によって時給換算で1000円割り込むことになるというところで、まあこれこんなん言ったら本当人集まらなくなっちゃいますよね。今ただでさえ人手不足でっていう状況じゃないですか。で、おそらくは分かんないですよ、全然分かんないですけど、多分今ってその飲食店とかって人件費めちゃめちゃ上がってきてるわけじゃないですか。どんどん時給は上がっているという状況になってくるわけですよね。で、そうなってくると、例えば Uber Eats に払う手数料っていうところが結構重くなってきたりとか多分すると思うんですよね。で、そうなってきた時にちょっとね、その分じゃあ報酬でみたいなことをやってるのかわかんないですけど、あとはその競合もどんどん今あるじゃないですか。フードデリバリーのところって Uber Eats だけじゃなくていろいろあるので、まあそういったところがいろいろなキャンペーンとか仕掛けていくとなかなか厳しい部分もあるのかなというふうに思います。ただ今 Uber Eats とかこういったフードデリバリー業界ってやらなきゃいけないことっていかに人を抱えるかだと思うんですよね。だってここから人手不足がなくなっていくわけだし、もちろんその人手不足がどんどんどんどん深刻化していくっていう状況になっていけば、あれじゃないですか、その普通のだからね、雇用アルバイトとかそういうところの方が、ね、人手が足らなくなる分時給上がっていくわけですから、そうすると別に Uber Eats とかのようにね、もちろんね、時間帯に、ね、自分の好きな時間に働けるっていうところがね、売りなのかもしれないけれども、でもそう同じような人が集まれば当然競合が激化していってみたいな話になってくるわけじゃないですか。で、考えた場合にこれ多分報酬体系っていうのはやっぱもうちゃんと見直して中で結構ブラックボックスみたいですよね。わからんぞというところがあるんで、これ全部クリアにしていかないと多分ほんと人でいなくなっちゃうのかな。で、そのサービスを利用するようは飲食店側もね、結局ね、出したはいいけど全然注文入らないしみたいな感じで、で、注文入ったと思ったら配達に決まなくてロスになるって言ったら、じゃあ Uber Eats やめよって話になっちゃうじゃないですか。だからすげえ今 Uber Eats やろうとしてるのは悪手にしかならないんじゃないのと個人的には思ったりはします。なので多分ね、今やっぱりフードデリバリーって言ったら Uber Eats がこうね、まあ、業界最大手なんですかね、出前館とかもありますけれども、もうだから進行のところはもういかに配達員を獲得するかっていうところが 多分ポイントになってくるんじゃないかなと。だから報酬単価とかも上げていく。で、こう報酬単価上げて、じゃあそれ誰が負担するのかってなった場合っていうのは、多分、あれですよね。その購入した人が負担するっていう風な形に多分するのが多分一番順当だと思うんですよ。これは店とかに押し付けちゃうと、店もだって利幅が減っちゃうから嫌がるわけじゃないですか。で、本来自分で買い気が済むものを誰かの手を返してやってもらってるんだから、結局は、なんていうかな、使う人、利用者からやっぱ取るっていうのが、まあ正しい、本来のあるべき仕方かなというふうに思います。だから、配達とかも、何でもいいよ、みたいなところがあるじゃないですか。いくらからでも配達できますよ、みたいなところがあると思うんですけど、もうその部分、だからもう全部、受益者負担で、やっていく。で、それを全部、なんていうかな、配達員に還元していくっていう方法をまず取っていくのが、一番重要じゃないかなと。で、こんな風に形で、配達員はただ単純にこう届けるための道具だ的な、こう、体でやってったら、おそらく Uber Eats 使う人いなくなっちゃうような気がするんですよね。だって注文しても届かないとかなったりとか、届かないって遅れるとかね。で、当然そうなってバタバタなってくると、配達品質も悪くなってくるし、要は、配達する人がいっぱいいると、その配達のランク、評価とかによって、いい人がね、いっぱい注文を受けられるっていう状況になるんだけれども、結局配達員が少なくなっちゃうと、その仕組みっていうのは機能しなくなるわけじゃないですか。だからとりあえず配達すりゃいいっていう人が主流になっちゃうと、配達品質は落ちますよね、確実に。で、そうすると、使う人は減ってきますよね。で、店もなんかうまく売り上げつながらんとでやめようってなっちゃうと、Uber Eats自体が結構厳しい状況に追い込まれるんじゃないかなというふうに思ったりはします。逆に新興の、そのフードデリバリーのところっていうのは今がある意味チャンスですよね。報酬単価上げてでも人手を確保していくっていうのが結構ポイントになるんじゃないかなというふうに私は思います。で、今後多分この Uber Eats 的なフードデリバリーみたいなのってめちゃめちゃ需要でかくなると思うんですよ。だって高齢の人が増えてきて買い物行けないとか買い物難民とか出てきた時に、その最後の部分っていうのをこうフォローするっていうのも出てくるし、で、あとはあれじゃないですか、その宅急便とかでも同じようなことって起こってますよね。まあ、宅急便の場合はフードデリバリーみたいなだけじゃないけれども、もう最後のその一区間、その集約センターから各個に届けるのって、その業務委託の人がやってるケースが結構多いですよね、最近。まあ、アマゾンとかもそうですけど、だからこの最後のこのラストワンマイルって言われてますよね。そこの部分の配達って結構肝になってくるので、差別化していく中でね。肝になっていくので、これ Uber Eats がこういうようなね、なんかちょっと、その配達員を邪気にするような動きをしているってところは、新規参入するところは結構チャンスかなと思いますし、逆にそのここの最後の配達員の獲得の部分は報酬を上げてでも今のうち集めていく。で、これはだからあれですよね、取り扱いの品目をどんどん増やしていけばいいわけじゃないですか。だからそれこそ、まあコンビニ、ローソンとかも使っているところとかあると思うんですけど、出前などっかと協力してやってるじゃないですか。だから単純にその飲食店のものだけじゃなくて、もう何でも配達するよみたいな形に、していったら結構いいんじゃないかなという気はすごくしますよね。だから人手不足っていうところを解消する。あとはこれを例えば、まあ、難しいかもしれないですけど、その例えばAmazonのデリバリーの最後の一個だから、あれじゃないですか、Amazon のAmazon フレッシュでしたっけ、なんかだと、こう、軽ワゴンにこうドカーンと積んで、一日のノルマが大変みたいなのがあるんだけれども、そのスポット的に、こう、Uber Eats的な、こう、オペレーションでやれるものが出てきてもいいんじゃないかな、というふうに思ったりしますね。ちっちゃいものとかね。うん、でっかいものはもう車とかじゃなきゃ無理だけども、Amazon とかでもちっちゃい小物とか本とかあるじゃないですか。そういうの配達は、こういう Uber Eats みたいな、ようなフードデリバリー系のものの応用編でやってったら結構需要はあるんじゃないかなというふうに思います。で、件数が増えれば、まあある程度ね、働く人側の、まあ所得というか収入、まあ報酬もゲットで、獲得できるんじゃないかなというふうに思います。まあとはいえですね、まああくまで業務委託っていう扱いじゃないですか。だから、労働者としては保護されていないっていうところがあるので、これだって事故ったらね、多分あれですよね、自分で責任取らなきゃいけないとかなっちゃうわけじゃないですか。だからそこら辺に関しても法整備っていうのちゃんと、だってそもそもの日本の労働法制とかいろんなものに関しては、こういった個人がね、仕事するっていうのが想定されてないことが多いわけですよね。だこの辺は全部そのある程度その規制っていうのもしていかないと、まあ、安全性とかにその労働者の働く権利を守るとかねっていうこともやっぱりしっかりしていかなきゃいけないんじゃないかなと個人的には思いました。だから、まあ、とにかくこのねフードデリバリーっていうその仕組み自体は今後絶対必要になってくるもの、もちろん自動運転とか出てきたとしても、まあ、最後届けるところって絶対必要になってくるわけじゃないですか。 で、物流もなんか JR 貨物うまく使ったりとか、幹線の部分っていうところに関しては自動運転とかできますけど、やっぱ最後人の家に届けるっていうところまでの部分っていうのはどうしても人手が絶対必要になってくるので、まあ、ここら辺はしっかりと対応をね、Uber Eatsはすべきだと私は思います。下げてどうするんだと。人手不足の中で報酬なんか下げてどうするんだと。しかもこんな劣悪な条件の中で配達してくれているなんかスタッフをね、邪気にするのはどういうことだっていうところがあれですよね。まあだから全部がもうデータとかアルゴリズムとかで処理をしているので、やっぱこういう仕組みって日本人にはやっぱ合わないんですよね。うん、基本的にはね。っていうのはちょっと思ったりはしますけど、ただここの部分っていうのはやっぱちょっと配達の報酬っていうのは、むしろ世の中の給料が上がってるわけだから、こういうところに幸せが来てるわけですよ、結局はね、多分。だからこういうのも改善していかないといけないんじゃないかなというふうに思いました。というところで今日はですね、料金が届かない Uber Eats 配達員が激減、報酬単価改悪なぜ起きたというところの記事がありましたので、まあ Uber Eats 配達フードデリバリーについてちょっと思っていることをお話をさせていただきました。ぜひね、番組のフォロー、よろしくお願いしますというところで、今日の配信は以上させていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。